まあ、今朝の題名は主イエスと弟子たちの対立であります、まあ、イエス様と弟子たちとは全く違うものでありました。だけではなく今日もそうなのではないでしょうか。聖書の中で最も大切な命令は、ヒブル書12章の2節でしょう。主イエスから目を離さないでいなさい。離す瞬間、落ち込むようになります。どうしようもないものになります。まあ、前にも紹介したことがあるんです。まあ、スイスの兄弟から、まあ、E メールもらったことがあります。まあ、題名は考えなさい。私たちは昨日主に感謝するために暇を作らなかったから、主は今日私たちを祝福するために暇を持っていなければどういうことになるでしょう。私たちは今日主に従順に従わなかったから、主は明日私たちを導こうとしなければ一体どういうことになるでしょう。私たちは今日御言葉を読まなかったから、主は明日私たちの聖書を取ろうと思えばどうでしょう。もし私たちは御言葉を伝える人に耳を貸さなければ、主は我々に語ることをやめれば一体どうでしょうか。私たちは隣の人のために心配し愛していると同じように、主は我々を配慮し、またそれくらいだけ私たちを愛して心配してくださればどうでしょうか。私たちは昨日主の声に耳を貸さなかったから、主は今日私たちの祈りを聞き届けようとしなければ考えられないことになるに違いない。私たちはすべてを主に捧げようとしなかったから、主は今から聞き耳を持とうとしなければ、これこそ悲劇そのものでしょう。私たちは主を第一にしなかったから、主は我々の必要に対して知らん顔すれば一体どうでしょう。まあ、主は我々と似ていないなのはありがたいなのではないでしょうか。もう一つ、まあ、南ドイツのある、まあ、古い古いうちの外側の壁に次のような文章を書いてあります。あなた方は私を主と呼んでる、しかし私に頼ろうとしない。あなた方は光と呼んでる、しかし私を仰ぐ見ようとしない。あなた方は私を道と呼んでる、しかし私に従おうとしない。あなた方は私を命と呼んでる、しかし私に近づこうとしない。あなた方は私の知恵を認めてる、しかし聞く耳を持とうとしない。あなた方は私の美しさを認めてる、しかし私を愛さない。あなた方は私の富を認めている、しかし私に頼もうとしない。あなた方は私の永遠の存在を認めている、しかし私を探そうとしない。あなた方は私の恵みを認めている、しかし私に信頼しようとしない。あなた方は私の善能を認めている、しかし私を褒めたたえようとしない。あなた方は私の誠実さを認めている、しかし私を恐れない。もし私はあなた方を呪われ永遠の日に渡されば驚いてはいけない。まああなた方は喜びの集いに参加する、しかし聞く耳がないし悔い改めようとしないし だから私はあなた方を祝福することができない。私の力を表せない。あなた方を持ち得られない。と主は言われるようになれば、本当に大変なことなのではないでしょうか。まあ、今マクド教会の読みました箇所を見ると、まあ、いかなる時にも決して動揺なさらないイエス様と、それに対照的に恐れおののきやすい弟子たちの気持ちを読み取ることができるじゃないかと思うんです。まず、固く立って動かされないイエス様の態度、すなわち先が足るイエス様についてちょっとだけ考えたいと思います。まあ、イエス様は第一、すべてをご存知であり、第二、動揺せず恐れないお方であり、第三、へりくだって人に使えるお方です。このイエス様を今日ももちろん近くにわかります。もう一回32節読みましょうか。さて以降はエルサレムに登る途中にあって、イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び中二弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められたとあります。まあ、イエス様はご自分に定められた十字架への道を前進されようとしましたけど、その時弟子たちは恐れを覚えたと記されています。弟子たちの心は何にも理解しませんでしたし、恐れおののいておりましたし、また一方からがの心の中には傲慢と自分が人よりも上に立ちたいという気持ちがありました。そこに対してイエス様はすべてをご存知であられ、どのような場合にも固く立って恐ることのないお方であり、へりくだって人々に仕えてくださるお方でした。33節ですね。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は最初律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして違法地に引き渡します。すると彼らはあざけり、椿をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の命によみがえります。まあ、私たちには明日のこと空も知ることができないけど、イエス様はご自分の上になされようとしていることがあろう、一つ一つしておられました。イエス様は将来に起こることがあろう、何か漠然とした形で知っておられただけではなく、一つ一つを明確にご存知でした。ちょっとヨハネ伝から簡単に 2,3 箇所見てみましょうか。まず6章のヨハネ伝6章の64節です。171ページになります。6章64節。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのです。13章11節。イエスはご自分の裏切る者を知っておられた。それでみんなが清いのではないと言われたのである。13章1節。さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されてイエスはその愛を残るところなく 示めされた。18章4節、イエスは父母の身に起ころうとするすべてのことを知っておられた。19章28節、この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。まあ、イエス様はすべてをご存知でした。ご自分が苦しみを受け、十字架上で死ななければならないということをつぶさに知っていましたけど、イエス様がそのことを口にされるときには、不思議にも一度として悲しみの口調では語られなかったのです。イエス様がこのように来られたご目的は、多くの人々のための贖いの代価として、救いの代価としてご自分の命を与えるためでした。まあ、イエス様はその御業を半ば終えられて、今や十字架におかかれになるために、エルサレムの途中にありました。まあ、エルサレムとは、イエス様にとって人々に退けられ、恥ずかしみを受け、苦しみを受け、十字架を担い、そこで死ななければならない土地であることを示しています。けど、イエス様は、この途中において弟子たちに対してご自分の決意を語られたのです。ルカ伝の9章4章1節を見ると次のように書かれています。一文章だけですけど、さて、手に挙げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして、御顔をまっすぐ向けられた。十字架に行こうとして、イエス様は御顔をまっすぐに向けられたとあります。まあ、イエス様はいかなる時にも、ヨブ記注意書中5節に書いてありますように、固く立って恐ることがありませんでした。そうすれば、あなたは必ず汚れのないあなたの顔を上げることができ、固く立って恐ることがないとあります。まあ、イエス様はご自分の命を多くの人々のための贖いの代価として捧げることをよくご存知であり、またそのことを心から望んでおられました。前に読みましたマルコ伝七章四十五節、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。まあ、イエス様が弟子たちの上に望んでおられたことは、弟子たちを人々を砂とる利用しにすることでした。そのために徹底的に自分自身を知ることが要求されます。イエス様は弟子たちとは全く違った御心をお持ちでした。またイエス様のご目的と弟子たちが心の中で願った目的とは全く違ったものでした。そういうえ、まず弟子たちは自分自身の心の状態に目を開けなければならなかったのです。まあ、弟子たちの心の奥底に潜んでいるものが明るみに出されなければならなかったのです。新命記の中で次のような箇所があります。旧約聖書の291ページになります。新命記の8章、291ページ8章の2節を読みいたします。あなたの神、主がこの40年の間、アラノであなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、 またあなたの心の内にあるものを知るためであったとあります。まあ、イエス様は誠の意味で偉大であるということはどういうことであるかということをお示しになりました。そして人々の下に立ち、人々に仕えて自分の命を人々のために捧げなければならないということをお教えになりました。そしてその模範をご自分がお示しになったのです。イエス様はしもべの形をとって地上を歩まれ、その成してくださった御業はしもべの技そのものでした。私が来たのは使えられるためではないよ、使えるためだよ。また多くの人々の贖いの代価として自分の命を与えるとイエス様は何回も何回も言われました。まあ、有名なヨハネ伝13章4節5節を見ると次のように書かれています。夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。ピリピ書2章7節、ご自分の身にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのですとあります。少し躊躇もまた動揺もなく、イエス様はエルサレムの道をまっすぐに歩み始められました。私たちもまたちょうどこのイエス様のように我々の人生の目的を十分にわきまえて歩みたいものです。申命記5章32節に、あなた方はあなた方の神主が命じられた通りに守り行いなさい、右にも左にもそれではならない。またヨシュア記の1章7節、ただ強く惜しくあって私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれではならない。それはあなた方が行くところではどこででもあなたが栄えるためである。また箴言4章25節から、あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よう、あなたの足を道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定め、右にも左にもそれではならない。あなたの足を悪から遠ざかよ。エゼキエル書一章中二節、彼らはおのおの前を向いてまっすぐに行き、霊が生かせるところに彼らは行き、行くときには向きを変えなかった。まあ、イエス様は似てる言葉を言われました。ルカ伝9章6節に説、誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。また、コリントにいる兄弟、姉妹を、まあ、励ますためにパウロは書いたのです。コリント第1の手紙、15章58節、私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。またガラティアによる人々に同じくパウロは書いたのです。5章1節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は彼立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。まあ、ペテロも同じように、当地の信ずる者を励ましたのです。ペテロ第一の手紙5章9節、固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。 ローマの刑務所の中でパウロはピリピにいる兄弟姉妹にかけました。33節14節です。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろの者はそれ、下向きに前の者に向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄華を得るために目標を目指して一心に走っているのです。まあ、イエス様だけではなく、本当の意味で主に従う者も同じ態度を取るべきです。すなわち、少しの躊躇も、また動揺もなく、目的を目指して走るべきです。それからちょっと弟子たちの態度について考えましょうか。すなわち、恐れ驚く弟子たちの態度とはどういうものだったでしょうか。弟子たちは、一番目、何にも理解しないものであり、二番目、驚き、恐るものであり、また三番目、傲慢と支配欲に満ちたものでした。まあ、前に話したように、イエス様の弟子たちの思いとは全く違うものでした。イエス様の問われた、イエス様の思いと今よく弟子たちの態度とは全く対照的でした。弟子たちは驚き、動揺し、主イエス様の後についていくことを恐れました。イエス様は弟子たちに先立って歩まれ、体に模範を示されましたけど、弟子たちは驚き、また恐れた。弟子たちはイエス様に出会い、イエス様が神の一人子であるということを確信したのです。そして結局すべてを捨ててイエス様に従うようになりました。弟子たちはイエス様と共にいて、実にたくさんのことを体験したのです。何千とも知れない人々がイエス様の御言葉を聞こうとして身元に集まってきた。そして何千とも知れない人々がイエス様によって食事を与えられました。また身元に運ばれてきた病人たちは誰でも完全に癒されました。当時の聖書学者たちは何とかしてイエス様を陥れようとしましたが、いつでも敗北せざるを得ませんでした。悪霊でさえもイエス様を神の子であると証しし、死人も蘇らされました。弟子たちはイエス様を信頼しておりましたし、彼ら自身多くの奇跡をその場で見ました。弟子たちは3年間イエス様と行動を共にし、この方こそ約束されたメサヤであるともちろん確信したのでありますけれども、イエス様は全く唐突にご自分の十字架についてお語りになりました。イエス様はミカをまっすぐにエルサレムに向けられました。それまでのイエス様は弟子たちと、まあ、親しい友達のように待ちわれましたが、その時のイエス様は今までと違って全く別人のように見えました。弟子たちはもはやイエス様の御心を押し量ることができなかったのです。それゆえ彼らは驚き恐れたのです。けれどもイエス様は固く立って動かされることがなく、十字架への道を歩み出されたのです。それゆえイエス様は弟子たちにとってその時見知らぬ他人のように流れました。イエス様の御心は弟子たちの考えとは全く 異なっていました。弟子たちは彼らとイエス様との間には大きな隔たりがあるということに気づかざるを得ませんでした。私たちはここでこのことをすでに経験しているのでしょうか。私たちが突然イエス様について理解することができなくなり、導きの道が何であるかわからなくなり、私たちの心は闇の中に遠ざかれ、驚きと恐れに満たされるということが往々にしてあります。このような時、私たちが預言者ミカが取ったような態度を取ることができるならば、なんと幸いなことでしょう。ミカ書の7章ちょっと見てみましょうか。ちょうど1400ページになります。旧約聖書の1400ページ。7章の7節、8節です。しかし、私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は、私の願いを聞いてくださる。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。すごい素晴らしい証なのではないでしょうか。もし私たちがこの態度を取るならば、主に従うことは大きな喜びとなります。イエス様は本当の意味で偉大なものとはどのようなものであるかということを語り、それは人々に使えるものであり、自分の命を捧げるものであると言われました。弟子たちが考えていた偉大さは主の考えと違うものでした。つまりそれは人の上に立ち、権力を持ち、人々が自分に使えるようになることでした。イエス様がご自分の十字架についてお語りになるたびに、弟子たちとイエス様との決定的な違いが明らかになったのです。そして弟子たちはそのたびにお互いの超越を巡っていさかいを引き起こしたのです。イエス様はご自分の益のためには何一つなさろうとしませんでしたけど、弟子たちはいつも自分のエゴイズムから出た願いを持っていたのです。つまり、前に言いました35節ですか。さて、ゼビダイの二人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。彼らは言った。あなたの栄光の座で、一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。37節ですね。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らは、できます、と言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けます、と言われました。私たちの頼み事を叶えていただきたい。私たちを触らせてください。私たちはできますと、自己中心の願いを語ったのです。けども、彼らの言葉から分かることは、彼らが自分自身に対して全く見こらでした。自分に対して目が開かれていないものは、他の人々に対して妬みを持たり、競争心を持たりします。マタイでの23章の11節を見ると次のように書かれています。聖書全体の言わんとしていることです。 誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。弟子たちの持っていた最大の問題は、自分自身について何にも知らなかったことです。その印は、第一に、うぬぼれ。また第二、自分の力に頼ることです。ね、マルコ伝七章三十九節からはできます。と言ったイエスは言われた、なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けます。しかし、私の右と左に座ることは、私が許すことはできません。それに備えられた人々があるのです。まあ、この二節を見れば、彼らは自分たちが何か偉いものであると考えていたことがわかる。彼らは自分たちがイエス様の右と左に座るにふさわしいものであると考えていたのです。彼らは自分自身に信頼することが非常に強くありましたけど、他の弟子たちも同じ思いでした。ヨハネ伝書三章三十七節に次のように書かれています。ペテロはイエスに言った、主よ、なぜ今はあなたについて行くことができないのですか？あなたのためには命も捨てます。マルコ伝書四章三十一節。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。みんなの者もそう言った。ルカ伝二十二章三十三節。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。まあ、このような自分自身のより頼む気持ちはいつでも敗北に終わります。まあ、主の約束は、うぬぼれの強い者に対しては与えられていません。謙遜の者に対してだけ与えられています。詩編138編の6節、まことに主は高くあがるが、低い者を顧みてくださいます。しかし、高ぶる者を遠くから見抜かれます。箴言22章4節、謙遜と主を恐れることの報いは、富と誉れと命である。29編23節、人の高ぶりはその人低くし、心の低い人は誉れをつかむ。また有名なイサヤ書57章の中古説に、主は言われます。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれて、へりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。またイサヤ書の66章の2節。私が目を留む者はへりくだって、心を砕かれ、私の言葉におののくものだとあります。だからイエス様は言われました。マタイ伝書8章4節。この子供のように、自分の低くする者が、天の御国で一番偉い人です。またルカ伝9章48節。誰でも、このような子供を私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は、私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。まあ、ルカ伝書4章1節にも同じこと書いてます。誰でも自分の高くする者は低くされ、自分の低くする者は高くされるのです。ヤコブも同じこと書いたのです。4章6節。神は高ぶる者を退け、 ヘリコタロモノニメゲミオオサスケニナホ。ペテロも同じことを途中の信ずる者に書いたのです。五章の五節。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。みんな互いに謙遜の身につけなさい。神は高ぶる者を高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。まあ、これらの御言葉には、主の御心と人間の思いとの隔たりがはっきりと出ています。人間は、チップの思いで何かを得たいと思うときには、チップの力とチップの知恵を用いて務めます。また、王にして偽りや他の人々を圧迫するという手段も小さないものです。けども、何かを得るために、主は我々に進めていることは、我々の持っているものを捨て、また人々に与えることです。捨てることは、与えることは、人間的には損であるかのように思いますが、主はこのことによって人々にさらに救われた恵みをお与えになることができるのです。まあ、イエス様はある青年に次のように言いました。マタイ伝書9章21節。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人々に与えなさい。そうすればあなたは手に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。弟子たちに対してもイエス様は同じように何回も何回も言われました。マタイ伝書9章29節。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍も受け、また永遠の命を受け継ぎます。マルコ伝8章34節。誰でも私について来たいと思うなら、自分の捨て、自分の中地が多い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。まあ、ヨハネ伝書2章24節もよく知られている言葉です。まことにまことにあなた方に告げます。一つの麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一粒のままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。パウロも彼自身このことを体験しましたから、次のように書くことができたのです。ピリピ書38節。それどころか、私の主であるクリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はクリストのためにすべてのものを捨ててそれらを知り悪だと思っています。最後に問われた我々の態度はどうなのでしょうかということについてちょっとだけ考えたいと思います。まあ、イエス様の問いとは、何を欲しいのかというものでした。ちょっと三つの実例について考えたい。第一番目、バタマイの答え。二番目、ヤコブとヨハネの答え。三番目、ソロモン王の答えについてちょっと考えたいと思います。イエス様が、まあ、発しておられる質問、つまり、マルコ伝書の36節に書いてあります。イエスは彼らに言われた、何を欲しいなのか。この質問について、やっぱり考えるのは大切じゃないかな。なぜならば、イエス様が我々に対しても、何をして欲しいのかと語ってくださるからです。これこそ素晴らしい恵みなのではないでしょうか。ちょっとこの質問に対して何と答えるかは大切です。 パパ前という男がこの質問に対して何と答えたなのでしょうか。マルコ伝七章のその次の箇所ですね。七章の四章六節からちょっと読みます。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前のこのバタマイという盲人の小ちぎが道端に座っていた。盲人の小ちぎ。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を騙されようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んでくださいと言われた。そこで彼らはその盲人に呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何を欲しいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの怒るところについていった。まあ、イエス様によって癒され、イエス様の弟子になった人はあまりいなかったよ。まあ、癒されたから嬉しい。さようなら。パタマイはもう離れられなかったんです。イエス様の弟子になった。まあ、パタマイは、ミコラで、小ちぎでした。けど、それよりも、悲惨なことは、パタマイが、主を知らなかったことです。イエス様を知らないということは、私たちが何者にも代えがたい損失です。イエス様を持たない者は、喜びも、平安も、希望もありません。まあ、バタマイは、イエス様のみが自分を救ってくださることがお敵になるということを確信したんです。そういう上からは何としてもイエス様に出会いたかったのです。彼はこのことをただ単に頭で理解しているだけじゃない、それを行動に移しました。つまりダビデの子、イエス様、私を憐れんでくださいと叫び求めたのです。私たちが憐れみを叫ぶと、私たちには必ず主からの答えが与えられます。イエス様はバタマイに向かって、私に何を欲しいのと語られました。彼は自分がミコラであり、コチキであるということをもちろん分かったんです。そういう上、彼は目が見えるようになりたいと頼んだのです。まあ、彼は自分自身がどのようなものであるかをよくわきまえておりましたから、主の御心にかなった答えをお答えすることができたのです。かつてはミコラであり、小ちぎであったバタマイは目が見えるようになり、イエス様に従うものとなったのです。彼はイエス様のみが自分に真の満足をお与えになるお方でありということを知っていました。イエス様の後に従うことのみを自分の喜びとしたのです。二番目、まあ、イエス様の二人の弟子、ヤコブとヨハネもイエス様から何をしてほしいなのと尋ねられました。彼らはバタマイとは違ってイエス様の弟子であり、イエス様を神の御子であると信じていましたけど、彼らはダメでした。確かに彼らは山の上で主の御体が変わり、ご栄光を表しになるのを翼に見てみました。 この鏡に向かってイエス様は同じ質問、すなわち何を欲しいなのという質問を尋ねられました。けどバタマイとは反対に鏡の答えは主の御心にかなわないものでした。鏡は私たちの頼むことを叶えていただきたい、私たちを騒がせてください、私たちはできますと答えたのです。これらの答えを聞いてイエス様の御心はどんなにか傷んだことでしょう。彼らの霊的状態はちょうど黙示録にあるラオディケアの兄弟姉妹の同じ状態でした。黙示録三章十七節、あなたは自分は飛んでいる豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。まあ、イエス様の御心はその命を捧げることでしたけど、弟子たちは人々の上に立ち支配することを願ったのです。ヤコブとヨハネは主に従おうということは自分自身の無にすることであるということをまだ理解することができなかったのです。ヤコブとヨハネは自分自身の魂の状態に対して目が開かれておりませんでしたから、バカらしい答えをしたのです。最後にソロモン王についてちょっとだけ考えたいと思います。なぜならば同じ質問を与えられたからです。ちょっと旧約聖書の532ページ見てみましょうか。旧約聖書の532ページ、列王記上3章の5節から読みましょう。その夜ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願い。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心を持ってあなたの御前を歩んだ。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあんまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために引き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め自分のために情緒を求めず自分のために富を求めずあなたの敵の命を求めず、むしろ自分のために正しい訴えを引き分ける判断力を求めたので、今私があなたに言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上あなたの願わなかったもの富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶものは一人もないである。ご説ですね。あなたに何を与えようか願い。ソロモンは主を信ずる者であり また自分自身に対しても正しい自己認識を持っていました。七節、我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。統治そのものは国民に慕われ尊敬されていた王様でした。彼は主に願って善悪を判断する心を求めました。ソロモンは自分にはそれがないから与えてくださいと願ったのです。私たちはこのソロモンの願いのうちに真のへりくだりと正しい自己認識を読み取ることができます。ソロモンは自分自身のために何かを求めたのではなく、あなたのため、つまり主に属するためのために、兄弟姉妹のために、善悪を判断する心をお求めになったのです。ソロモンは自分自身のことを求めたのではなく、主なる神のご栄光を期することを求めました。その結果、ソロモンは自分自身で求めたことよりもはるかに超えることを主から受け取ることができたのであります。十二節ですね。今私はあなたに言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心と与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶものは一人もないだろう。まあ、主は私たちがわがままな自分勝手に願いをしない限り、私たちに願ったことをはるかに超えたものをお与えにくださいます。我々の願いが主をたたえご栄光を期することに基づくならば、主はそうしてくださいます。マタイ伝6章33節、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。エペソ書三章一節に注意節、どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またイエス・キリストのにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますように。またマレアク書の三章一節、中部の一をことごとく宝物ごらに携えてきて私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ、私を試してみよ。万国の主は仰せられる。私があなた方のために手の窓を開く、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。ルカ伝6章38節、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすれれ溢れるまでにして懐に入れてくるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。あなた方が何をしてほしいなのか、何を与えましょうかと主は尋ねておられます。まあ、私たちはどのような答えを主イエス様に与えるのでしょうか。ヨハネ伝14章13節、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねられません、尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は 私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。もう一箇所、ヨハネ伝十六章二十三節、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのですと約束されています。
一言感謝いたします。愛する主イエス様、あなたの御言葉を感謝いたします。私たちはイエス様の弟子たちのように何も理解できない、そして何か起こるとすぐ驚き恐れおののくものでありますが、その一方で自我の満足のために支配力を追求し、そして人に対して傲慢となる、またそれが叶えられないと大いなる妬みを心の中に抱き、競争心を燃やす愚かなものであります。何もできないくせに自分の力に頼る愚か者であります。これに対してイエス様はすべてのことをご存知で、そして自分の十字架における死をも父なる神様の御心としてお受けになり、それをまっすぐに顔を向けられ、その事実にまっすぐに顔を向けて動かされることなく恐れることなくその道に立ち向かわれました。一方でイエス様は使えられるためではなく、使えるために来たのだ、贖いのために自分の命を捨てることだと仰せになり、自らそれを率先してへり下り使えるものとなってくださいました。私たちは今何を求めるのか、ヤコブやヨハネのように主に対して自我の満足のために、それを求めるのか、そうではなくてバルテマイのように自分の弱さを知り、自分の心の目が見えることを望むこと、あるいはソロモン王のように誠実と正義と謙遜を尽くして主の御心にかなう願いをするのか、今私たちの心に問われております。今自らを低くしてへり下り心砕かれ、自分をないものとする、そしてただ主を見かねように主を見上げるときに、神の国と神の義を第一と求めるときに、主は私たちの望みをはるかに超えて豊かに施してくださいます。またあふれるばかりの祝福を私たちに与えてくださること、本当に感謝であります。イエス様がエルサレムに向かって御顔をまっすぐ立てられて、固く立って動かされることなく歩まれたように、私たちもこれからの人生の目的を天の御国において右にも左にもそれることなく、身を前方にしっかりとまっすぐに見つめて、後ろを振り返らず固く主と共に、そして兄弟姉妹と共に歩むことができますように、どうぞ弱い一人一人を導いてください。 今日の御言葉を心から感謝して、尊いイエス・キリストの御名によって御前にお祈りいたします。アーメン。それでは賛美したいと思いますが、リクエスト頂戴したいと思います。最初にお願いがありますが、今日は非常に大勢の方々のご参加をいただいておりますので、後ろの方で、席のない方もいらっしゃいますので、皆さん席をお詰め譲り合って、どうぞ皆さんが腰掛けられますように、よろしくお願いいたします。特に、両側から真ん中の方に詰めていただくと、後の方が座りやすいんじゃないかと思います。よろしくお願いいたします。改めましておはようございます。今日司会をさせていただきます、青柳誠です。よろしくお願いいたします。今日はコンサートも予定されておりますから、年に何度かの、5本の指に入る大勢の人々の、大勢の兄弟姉妹の参加される日でもあります。本当に見渡す限りぎっしりとこの中に詰まっていらっしゃいますが、この場に参加されているのは、ここにおられる方だけではありません。ご承知のように、今インターネット配信でこの場の情景が全世界に、全国に、そして全世界に発信されておりますので、今もこの礼拝あるいは集会に集えない人々が全国各地で、また時差もありますけれども、全世界の各地でこの場を、そしてこの時間を私たちと共に共有しておられる、そのことを思うと、本当にこの広がりを感謝したいと思います。私たちは主の御体なる教会の一つ一つを構成する機関として、お互いに親しく交わり合いながら、また共に一つの目的を目指して共に歩みを進めることができるのは、本当に感謝なことだと思います。今日は別系から御言葉をいただきますけれども、その前に感謝したいと思います。愛する主イエス様、あなたの尊い名を心から賛美申し上げます。この聖日の朝、爽やかな心よい空気の中で、愛する兄弟姉妹、そして初めてこの場に参加された大勢の方々と共にあなたを仰ぎ見、そして礼拝し賛美することができますことを心から感謝いたします。あなたの御言葉こそ私たちの足の灯火であり、私たちの迷いやすい日々を御言葉と御霊をもって日々導いてくださっておりますことを心から感謝します。共に喜びと、そして天の御国への希望を持って、今もこの場、そして各地でこの時間と空間を共に共有できる大勢の人たちの熱い心が、今あなたの御言葉を待っております。どうぞあなたこの場にご臨在くださり、そして御言葉の数々を私たちの心に刻み込んでいただきますように、メッセージをいただく前に感謝して、尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はベッケが引用してくださるのは、マルコの10章32節から45節までです。 新約聖書の80ページ。80ページ、マルコの福音書10章32節から45節、お読みいたします。さて、一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後について行く者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、唾を吐きかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし、人の子は三日の後によみがえります。さて、ゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けはします。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。十人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に使えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、皆しもべになりなさい。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。以上です。よろしくお願いいたします。